今日100均に行って買い物してたら、ちっちゃい6歳7歳ぐらいの兄弟がいて、カートをね爆走してたん、その弟が。
あら危ない、
危ないぐらいのスピードで。で疲れたのか、もうお兄ちゃんもう俺の代わりにこれで走ってって言ってカートを託してたんだけど、
ほら、
ダイソーってそういうことって思いました。カブトです、よろしくお願いします。
小遊三さん、どうも高橋です、お願いします。
お願いします。そういうことだったんだダイソーってって思ったな。
いやー、うまいですね。
うまいって俺に言ってんの、それともその兄弟に、兄弟が行動で示したことに言ってんの。
いや、まあ、だってその兄弟がね、そんなことを思ってるわけないんだから、あんなまだ遊びが仕事の人、
すごい危なかった。うん、
あ、危なくもあるんだ。じゃあデンジャー、
めっちゃ危ないよ
ダイソーじゃなく
て。まあまあ、いや、
デンジャーじゃん。
本当はデンジャーという名前のね、店名の百均だったらそっちの謎かけが出てたけど。
ああ、まああってもいいですけどね。
よくないよ、売ってるもん全部辛いんだろ、どうせ暴君ハバネロばっか売って。
いえ、辛いイコール危ないはあなただけですよ。
本当？俺だって暴君ハバネロをね、中学校の時友達に食べさせられて本当に長く不機嫌になってたからな。
まあ、あれはあの時代の市販の中で最も辛い物体だからね。
え、なんかさ、最近の暴君ハバネロってあの頃より辛くなくないか？
いやー、俺それ確証持てないんですよ。その、わかるよ、実感としてはやっぱり中学校の時に食べた暴君ハバネロが辛すぎて、でも僕は辛いもの好きだったんで、逆にハマったんですよ。こんなに辛くてうまいものがあるのかって。
いや、あれすごいよな。
それ以降、蒙古タンメンに出会うまでは、マジで暴君ハバネロが1位だったんですけど、ただ最近確かに、そんな辛くない気するけど、それって味覚の衰えじゃないの？まあまあまあ、
そうなんか。
いやー、マジでわからん。調べたらわかるんかもしれないけど。
確かに。そう考えると、やっぱ、若い時に、最上級のものを食べとくべきなのかな。その刺激に緩い時にいかついものを食べた方が思い出になりそう。
ああ、まあ現にハバネロはそうだし、まあそれで言うとさっき出た蒙古タンメン、もう、まあ、僕本当辛いもの好きなんで、そのリフレッシュのために、宮城で言うと富谷のイオンに唯一蒙古タンメンがあって。
へえ、つまんないでおなじみの。
蒙古タンメンが、富谷がイオンが、
はいはいはい、トミヤのイオンのフードコートはめっちゃつまんないみたいな話を3ヶ月前ぐらいにしたな。
ああ、したか。ああ、そうね。蒙古タンメンは、まあ、フードコートはね。フードコートじゃないとこにあるんだね。うん、まあだから蒙古タンメンはその域を出てるんですけど。
逆お兄茶。
え？その域を出ないのがお兄茶だっけ？
ああ、間違った。逆麦茶か。逆麦茶であり純お兄茶だったわ。
ちょっとわからないで後で考えるんですけども。
いや、そういうテストの難しい問題飛ばすみたいな。そう、
だから蒙古タンメンも、なんか最近食べたら、まあ辛いですよ。めっちゃ辛いけど、なんか昔より辛くない気はしたっていうところで、二、うん、つデータが集まってしまったんで、これは衰えじゃないかなと思うんですよね。
悔しいね。受け入れるしかないか。
まあ、まあ、まあね、もっと辛いもんあんのかな。その、衰えに合うくらいの埋め合わせるような辛さの、
ないんじゃない。その、まあ、もちろん唐辛子とかはあるだろうけど、本当に美味しくするつもりがある料理品だとないんじゃないか、もしや。
そうだね、僕は蒙古タンメンの中でも確か 6,7 辛ぐらいと言われる、蒙古タンメンという名前のラーメンかな。
へえ、わかんない、俺一回も行ったことないわ。
ちょっと辛いの苦手な人は味噌タンメンっていうやつにするんですよ、2辛ぐらいのね。だけど最上級があって、それが北極っていうラーメンで、これが10辛。
はいはい、いや聞いたことあるな。
食べたことあったけど、全然あの俺は食べれる範疇だったけど、社会人の時は結構時間かかった、30分ぐらい。
はいはいはい。
で今北極レベルに達してるのかもしれない、舌の衰えレベルが。
あ、なるほどね。
マジでね、みんなむせてますよ、蒙古タンメンの食べてる人。
それな、何なの、むせてもうまいってこと？
あ、むせてもうまいですよ。
むせ、ああ、まあさ、そこまで、じゃあ折り込み済みで頼んでんのか、食べてる人は。
そうそう、まあこっちだってもちろんむせたくはないし、むせてない間はまあ汗ダーダーですけど、必死なくというか美味しい時間が続いてるけど、まあやっぱ辛いもん食べてる時ってその急所率が上がるんですよね。
急所率、ポケモンの技みたいな。
なんだ、ポケモンの技で言うところの、
おお、
わかんないですけど。
あるでしょ、その桁ぐり、わかんないけど、その急所に当たりやすいやつでしょ。
砂かけは命中率だもんね、下がるのが。
そうですね。
うん、まあとにかく急所に入りやすくなって一定の確率でむせるけど、店員さんは心配しない、もう日常茶飯事だから。
うん、なるほどね、変なの。
そうそうそう、だからティッシュも2段重ねてある目の前に。
へえ、あ、そうなんだ。
大量に使ってしまう、申し訳ないけど。
へえ、まあでもそこまで込みの価格設定なんだろうな、北極は。まあ1回ぐらいだ
ったら。いやそんな高くないですか。ティッシュ分上乗せして1500円とかしないですから。
あ、しないんだ。
まあ1000円ぐらいかな。
あ、
最近のラーメンの相場通りですよ。
なるほどね、食べてみよう。
食べてみてください、一番辛くないのを。
ああ、そうだね、確かにそういうのがあるというのも知らなかった。北極しかなくて入ったら出れないとか、うん、そういうのだと思ってたんで、今度食べてみます。
うん、逆に知らないからそれシェアしてほしいわ。
あの、もう一個話したかった話があって、これは、まあ全然面白くない話で、これ面白くないって振って本当に面白くない話をするんですけど、
もう一回振った
本当に面白くない。俺がエッセイストだったらエッセイに書いてるんだけど、
4回振った。
エッセイストじゃないからここで喋るしかないっていう話をします。
いや、もう誤信してるよ、もう三振ならぬ5回振ったよ
目にも止まらぬスピードでね。
2アウト未満。
あの、もう結構前の話になるんですけど、
うん、
なんかインターネットで知り合った15年前ぐらいの友人と15年越しぐらいに会う機会があって、う
ん、あれ、なんかで話したっけ、それ。
いや、話して、別のインターネットフレンズかも。
おい、インフレ多すぎだろ。
いや、偶然、ある単語になっちゃった、インターネットフレンズ略したら。
ねえ、どっかの大阪公開収録で喋ったましたよね、その、これとは違うインフレの話。
インターネットフレンズの話してたけど、それとは別のインフレがいて、なんか東京行った時に、ギリギリ LINE が繋がってたから、気まぐれで連絡を、その4年ぶりぐらいに取ったら、なんか会えますか、うん、みたいななって、
その
当時は、
うん、その下低音、バスの低音で言ったのは相手、
まあ俺のイメージね、その男の、あ、なんかそういう声の人だろう、まあ話したこともない、チャットしただけ、
あ、文字でね、
文字でやっただけの人と、まあ気まぐれで会うことになって、でもご飯一緒に食べるのも嫌だったから、二次集合にして、
あ、なるほどね、
なんか公園を散歩することになったんだけど、別にまあ、うん、風貌は別にまあなんともというか、普通の男で、
あ、へー、あ、出会いのシーンすごい終わった。
で、まあなんて、別に気合う人じゃないんだなというのが改めて歩きながら話してて分かって、
あ、そのインフレの時代からそういう相手ではなかったんだ。
いや、なんかその頃はノリノリで草生やしてたんだけど、別に30歳超えて会って話しても別に、まあなんというか、これは俺も感じてることだし、相手も、あ、なんか違うなって思ってるんだろうなと、お互いが思いながら歩いていて。
あ、ネット弁慶同士というかね。
そうだね。まあネット弁慶がちょっと歳を取って落ち着いたせいで余計どうにもならなくなっちゃったっていう感じ。
ネット弁慶隠居が二人いますよ、ここに。
うん。したら、その公園歩いてたんだけど、まあその公園はその人の地元ではあるから。
はあ。
この公園の池の思い出を語り出して、なんか俺昔、ここにハスの花があって、ハスの花にスズメが2匹止まってたんですよみたいな言って、
あら、情緒的。
でも、まあ、ハスの花って別にそんな丈夫じゃないから、スズメが軽いとはいえど2匹止まってんのってマジって思ってスマホのカメラを向けたんだけど、向けた頃には飛んでいってしまって、うん、まああれが本当だったかどうか分かんないんだけど、写真撮れたらよかったな、スズメって軽いんだなって思いましたっていう話。
おお、
まあその相槌打てるかと思って、はあみたいなあの、
はあっていうぐらいなら相槌打てるかって言ってあげた方が良かったぐらいに思いますけど、
そこまでも踏み込めないぐらいの感じで、まあ結果として、あ、まあ、この話が一番盛り上がったぐらい盛り上がらず、その回は解散したんですけど。
何分いたんだ一緒に。
まあ一応1時間ぐらいはいたな。
いや、眠てえだろうな絶対。
うわ、そうだね、帰った後やけねえしないと成り立たないような回だった
聞いてる俺も眠くなってきたわ、うん、珍しく。
けど、まあ、そのスズメ、ハスの花に立つスズメの話だけちょっぴり印象に残ったまま帰ったら、その翌々日とかにうちのベランダでスズメが死んでて、うん、
珍しい。
うん、まあ調べたら、まああるんだって、スズメが窓ガラスに間違って激突して死んじゃうことは普通にあること。
ああ、なるほど、事故でね。
そうで、まあ、5匹ぐらい同時に死んでたら鳥インフルエンザとかがありえるんだけど、1匹だったら多分事故だろうという話と、 まあ、ただ素手で触ったら病気のリスクがあるんで素手で触っちゃダメという話と、あと、これどう処分すればいいのかも分かんなくて調べたら、まあ、これ、お住みの自治体によるんですけど、
あら、
僕が住んでいる自治体だと、まあ、燃えるゴミに捨てるんですよ普通に。
一番お手軽。
しんどいよね。なんか道路とかで死んでくれてたら、その保健所とかに電話したら済むのに、自分で処理する必要があるというね、私有地だから。
あ、そうなんだ。
いや、そうそうそう、そうだったの。だから本当だったら、なんていうの、その全く感触を感じたくないわけじゃん、スズメの死骸なんて。
まあね、好奇心は勝たないですね。
いや、そうだし、なんか、まあ、こんなのちょっとグロいけど、なんかカラカラだったらまだ触れるんだけど、標本みたいになってたらね。けど多分その亡くなってすぐだったから、まあちょっとブヨブヨしてそうだなとかっていう感じもあって、できればなんていうの、そのティッシュを右手に100枚左手に100枚持って、もう感触がわからない形で、ゴミ袋に入れたい本当はね。
はい、もうワンセットですよ、100-100だったら。
けど、あー、でもスズメって軽いんかなと思って。
あら、思い出した。
うん、まあだから、まあ、重さが分かるような持ち方、割り箸で捨てるかと思って、勇気を持って割り箸でスズメを、まあでも恐る恐るね、そのしっかり掴んだりはできない、その怖いというか、気持ち悪くて申し訳なくて、はいはい、だから、そのスズメの死骸のすぐ横に、何、黒いビニール袋、そのエチケット袋みたいな、その透けないタイプの袋、一瞬だけ持って横にポイってするような形でその袋になんとか入れて、まあなんとか袋に入れること成功したし、なんか思ったより重かった。
ああ、そうなんだ、やっぱり。
から、あ、じゃあハスの花に2匹止まったんじゃなくて、その上を偶然飛んでる瞬間を見ただけだったのかな、あの人は、とか思いながら、袋の蓋を閉じて、で、捨てようかと思ったんだけど、一応なんか写真撮っとくかと思って、これは命への冒涜なんですけど。
あーはーはーはー、好奇心が出てきた。
好奇心も出て、でも、その袋をほどいて、もう一回スズメを出す気にはならない。なんかさすがに良くないかなと思って、でも一応まあなんかそのインターネットフレンズからの流れもあったから、でその2日後の話だから、なんか運命を感じて、一応このベランダの景色を写真に残しとこうと思って、一眼レフを取り出して写真を3枚撮って、まあこれで一応報告するかとか思ったんだけど、なんかその写真をさ、まあこれあるあるだと思うけど、なんか 2,3 枚カシャカシャカシャって同じような構図で連写した写真って、まあ削除して1枚にするじゃん、襟好みで、
はいはい、
で そうだね、その襟好んで削除する中で、あ、俺3枚撮ったと思ったら2枚しか撮ってなくてなくなっちゃったみたいな。
ああ、そんなあるあるがありそう。
ある。スマホだったら当然ゴミ箱から復元できるんだけど、一眼レフって別にそんな機能なくて、削除押しちゃったら本当に消えるから。
あ、そうなんだ。
なんか、あ、なんかじゃあ連絡する話題もなくなっちゃったなと思って、なんかその罰、俺への罰、なんか道徳的に良くないことをした罰として写真がなくなっちゃったから連絡できなくなっちゃったなと思ったけど、連絡する気分になっちゃってたから、一応その人の LINE 画面開いたら、なんかこのメンバーはいませんみたいな表示になってて。
あら。
でもこれブロックじゃない、ブロックだったらそういう表示じゃなくて、あのアカウントの引き継ぎに失敗とかの時になるタイプのあるじゃん。
あ、そうなんだ。
そう、なんかブロックは別に表示自体は何も変わらなくて、メンバーがいませんみたいに、なんかもうどうにもこうにもなんないじゃんっていう表示になるのは、意外とブロックじゃなくて、なんかそういう引き継ぎミスとかアカウントが消えたとかの時にそうなるんだけど。
そんなことある？
終わりですっていう、なんか、
いや、もうカブトもと同じ気持ちでね、相手が、もう話したくないと思って抜けたんじゃない、トーク画面を。
まあまあまあ、いや、そうだね、それもあり得るけど、まあなんかバチが当たったんかなと思いました、ね、
か、そのスズメだったか、その人。
時系列が逆もあり得るか、昔話って効果で言った
り。そうだね、別れた後ついてきて、実はずっと一緒にいたスズメとして。
はいはいはい、なるほどね。まあそういう可能性も感じるぐらい、なんかふわふわした 2,3 日だったなってその時思いましたね。
結果心には何が残ってるの？
スズメの重さが残ってますね。
あら、何グラムぐらい？
なんか調べちゃったんだけど、スズメって25グラムぐらいらしくて。
いや、まあ感覚的に難しい。
でもなんか150グラムぐらいの感じしたな。
あ、まあそうだね。なんか俺もなんとなく、まあ 150g をどんぐらいかって言われたら、俺毎回ハンバーグで何 g 選べばいいか分かんないから、あんまり。
ちっちゃーって思うよな、ハンバーグって。舐めやがってと思う。
グラム疎いんですけど、僕ね。
まあまあ。意外と重かったですということだけが俺の記憶にこう、残ってます。ありがとうございました。
まあ、それで言うと、スズメ軽いって言ってんの、そのインフレだけかもな。俺も重そうって思ってるな。
まあまあ、でも違う、そのインフレは、その、ハスの花に2匹のスズメが止まってるけど、ハスの花がグニャーンってなってないのを見て、スズメって軽いんですねって言ってた。
なんでそんなやつのことかばえるんだ、君は。
いやいや、まあ、その、15年代。
もったいない時間が。
いや、まあ、そうだね。それ、なんか、はい。これ、まあ、言えてよかったわ。
おい、これ、シャープ321？
はい。
残っちゃったよ、そいつの記憶が。
まあ、そうだね。いろんなインフレの話をして、インフレさせて
こうかな。謎が多すぎて、何質問していいか分かんないけど。
うん。
だからしないか、あえて。
まあまあ、そうだ。みんなの中にもそういう人っているでしょ、ということで、とどめとくか。
いや、いないから、疑問なんですよね。
あ、そう。
インフレね、いないな一人も。
まあまあインフレ続かない
という気持ちもわからないですね。
まあなんかなんていうか答え合わせというか。
答え合わせ。
そのあの頃の俺がつるんでたやつは間違っていたのか間違ってなかったのかみたいな。
絶対眠たくなっちゃうわ俺そんな人に会ったら。
まあ歩いてたから歩いてたら眠くならないでしょ。暑かったし。
ああもうじゃあ最初から眠かったのか。
まあまあそうかもしれない。
ああ、なるほどな。インフレ。うん。ちょっと僕も探してみたいなって思いました。
適当に締めるな。
あばらや
!204 号室 R! 当ポッドキャストでは、バイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
つい先ほどお仕事から帰ってきまして。
お疲れ様でした。
さっきのお仕事はリガーレ仙台のセレモニーという、まあ、お仕事で、うん、リガーレ仙台っていうのは仙台のバレーボールチームなんですけど、僕は昨シーズンリガーレ仙台公式神レシーブお兄さんを拝命して、まあ、
分からんな、ね、初拝命、世界で初めての拝命です。
まあでも半年経って結構馴染んできましたよ。
まあ高橋はね、自分が着てる服だから馴染んでくるだろうけど、外から見たら変なデザインだよ。
まあでも結構周りから見ても、そのこの、セレモニーっていうのが、うん、半年前に、要はシーズンっていうのはだいたい10月11月から入るんですけどね、この試合のシーズン。
あ、そうなんだ、バレーって。
そう、その直前に、まず決起集会みたいのが、それこそメディアテイクの僕らが単独ライブやったスタジオシアターで行われて。
へえ、まねっこだ。
そこ、いやいやいや、メディアテイク本当に無造無造が使ってますから。
無造言い方。まあまあそうです、うん、いい場所すぎてね。
で、まあそこで初めて僕は神レシーブお兄さんを拝命して、まあ、その時はもうふわふわしてましたよ、この名前ね。
はい。
もうその時もざわざわしてましたよ、そのこいつ誰を上回るようなものが出てきたから。
確かに。
でも今日は、そのシーズンの、まあ、なし報告会みたいなセレモニーで、
うん、
まあだからホテルで開催されてちゃんとしたね。
立派だね。
でもスポンサーさんとかもう偉い人がたくさんいるんです。100人近くいて、でそこに僕らっていうのは僕と萌えさん、リガール仙台、こちらは公式アンバサダー。
あ、まあ、アンバサダー仲間みたいな2人ってことか。
いや、いいなと思いますよ、僕は隣見て、うん、普通のアンバサダー。まあそこでまた今日もね、公式神レシーブお兄さんとしていたんですけど、その半年前よりは、おお神レシーブお兄さんみたいな感じで、
ちょっと嬉しいな、
そう感じがして、ああ、ちょっと月日感じるなと思ったんですけど、そのセレモニーの中で、まあ報告会なんで、この昨シーズンはこんなことをしましたみたいのを、こう偉い人たちに向けて、発表するんですよね、リガーレ仙台が。
はい。
で、まあその中で、萌えさんがアンバサダーをやってくださってましてみたいな話にもなって、でその流れで司会の人が、本日もなんと萌えさんお忙しい中お越しいただいてますみたいな、ちょっと振られて、うん、で僕ら一番後ろに座ってたんですけど、その瞬間その すごい緊張した空気なの、そのセレモニーは、本当に。
うん、うん、うん。
なんだけど、後ろの方に萌えさんいらっしゃいます。たら偉い人たちがザッてこっち見て、そう、ふって緊張したんだけど、それに対して萌えさんが、ほやほーって言って、
出た。
シャープに笑いを取って、
そんな言い方してやんなって。
うん、やっぱり長く喋るわけにいかないから、
うん、
あ、素晴らしいなと思ったら、まあ、案の定その流れで、萌えさんとですね、あと人気 YouTuber のバイヤー高橋さんも昨年応援してくださりまして、今日も来てくださってますって、まあ、隣の俺にね、振られて、うん、もう一回ね、せっかく前向いた偉い人たちがまたザッて後ろ向いて、とっさに、これも、お、ほやほーって、言って、
お、どう、シャープに笑い取れた。
そしたら司会の人に、はい、あのほやほは冗談なんですけれどもっていなされまして、
なんだそいつ、
冗談ちゃ冗談だけど本気っちゃ本気なんだけどなっていう、その
確かに
めっちゃ本気の冗談だったからさ
その人って偉い、偉くなかったら俺許せない
あ、でもちゃんとダブルで笑いを起きましたけどね。
ああ、じゃあよかった、
うん、
連携技か。
うん、いや、めっちゃ顔を真っ赤にしながら俺言いました。あ、お、ほやほーって。
まあ、確かに難しいところですね。
うん。まあ、そんな、先ほどは仕事で、まあ、だから、リガーレ仙台の、まあ、一応、投資のお仕事はこれで終わりで、まあ、もし今年もお声掛けがあったら、ぜひ応援していきたいなという。あ、まあ、そう、お声掛けなくても応援しますけどね。これ
で、締めなのか、一旦。
締めではありますね。
うん。
ということで、まあ、良き報告会でした。
いいな。うまい飯食えた？
あ、食えたんですよ。
うわー、テリーヌとかあった？
いやー、それがね、いやー、そのホテルですから、このサイドに料理がバーって並んでて、だけどやはり皆さん社交性の高い人たちですから、料理には一切行かず、
うわー、すげー、
食べてて、そんな中俺は本当持て余してるから、もう一目散に料理の方行って、
いやいやいや、素晴らしい、正しいよ。
だけどそれを感じてたから、俺だけだなっていうのを感じてたから、
うん、
もう太巻きを2個だけ取って足早に逃げましたから何があったか知らないんですけど
腹に溜まるものを選んで
選んでね。いや、でも夜ご飯パスするまでは食べれなかったから、それはね、ちょっとあのすぐ抜けちゃったんですよ僕。
あ、そうなんだ。
そうだから、もうちょっと食べてくればよかったって反省してますけど
変な反省、そこじゃないだろ反省。
うん、まあそういうお仕事がありましたけども、
はい、
本日の私のコンディション、
あ、出た、これ毎週恒例のコーナーですよ。
はい、コンディション最悪でございます。
あら、スタートのコーナーが、
いや、まあというのもね、まあ、単独ライブの準備が終わってないというね、この1点でございまして、うん、まあ、だからちょっともう短い話を1個だけさせていただきます、今日はね。
お、すごい、小遊三
さん。いえいえ、小遊三さん、さっきのあなたでしょ。
小遊三
さん。代表ということでございます、みたいな。
小遊三さんは全ての代替だから。うまいこと言うも、ちょっと下ネタ言うも、小遊三さんでいけるから、すごい。
長く喋ることないでしょ、焦点って。小遊三以外でしょ。
わ、まあ、かんない、わかんない。そんな、個別の特徴まで覚えてない。
うん、焦点に出てる落語家っていうのは、落語家界では嫌われてる人たちらしいですよ。
なに？落語家みたいな身内臭しやめてよ。
いや、なんかそのバラエティ力はあるんだけど落語力はそんな高くないみたいな人が集められてるらしいですから、まあ適材適所という話でございますね。
まあ確かにあれが日本国民からしたら落語家だと思うもんな、まさに。
そう、だからあれが落語を貶めてるという、まあ宗派もある。
う、そこまでですかね。
まあ私もそう思いますけども
。おら、ちょっと何、身内を腐す落語家やめて。
あ、いやいやいや、身内じゃないです。ああ、そういうモノマネとしてね。
モノマネとしての、
うん、いや、今日話したいのはその話じゃなくて、
はい、
あのリハックという YouTube チャンネルをよく見てるんですけど、
出た、
このリハックっていうのは、まあ、政治に関する話とかをゲスト呼んで、もう2時間とか3時間とかやったりするんですね。
うん、
最近の話題だと、あのアベマで恋愛病院っていう恋愛リアリティショ
ー、はい、
ありまして、その私の敬愛する石丸伸二さんが出ててね。
お、まだ敬愛してるんだ。
あ、もちろんしてますよ。
あ、そうなんだ、いいね。
で、まあ話題になってまして、まあ僕も結構全部見ましたけど、
はいはいはい、うわ、はい。
で、まあ、それの恋愛病院の鑑賞会をリハックでしたりとかしてるんですよね。
まあ、そっか、あのプロデューサーが一緒なんだっけ。
そうなんです、そのリハックのプロデューサーが、まあ、作ったんですよね、そのチームが。
うんうんうん。
うん、だから、まあ、そのコンテンツを、まあ、いろいろ好き勝手できるということで、いつもの政治家とか呼んで、みんなで鑑賞会みたいで、おい、新次頑張れよみたいな、その、
うん、
いや、ああでもない、こうでもない、言うみたいな。
はいはい。
とか、最近で言うと、坂上忍さんを呼んでインタビューしたりみたいな、まあ、これ、具体的な事例ですけど、みたいな、まあ、とにかく、まあ、このチャンネルの特徴としては動画が長い、
うん、
だから僕は基本3倍速とかで見てるんです。
早っ、
うん、これもしかしたらプレミアでしかできない倍速かもしれないね。
へえ。
YouTube プレミアム3倍
聞けるの？3倍って
聞ける聞ける、全然聞ける。
へえ、あ、そうなんだ。
慣れたね。
あ、まあまあ、なるほどね。
で、この YouTube の倍速機能って、3倍に設定したら戻さないとそのままなんですよ、次の動画開いても。
へえ、はいはい。
だから、昨日被災市上メドレー聞こうと思って開いたら、そのままの設定だったから、超高速のサバーが耳に流れ込んできて。
上の高速手さばきが？
いや、サバー3倍速で聞くとね、本当にハッキングされたかと思ったら、ダラダラダラダラダラって。
へ
ぇー。ダラダラダラダラダラダラダラダラダラだから。
うん、
ゆっくりね、上がったり下がったりを聞くのにサバーって、ダラダラダラダラ。ダラダラダラダラダラダダーで、
怖い怖い怖い怖いよ。
あっという間にサマー終わりました
早い夏、
秋になりましたはい、今日終わりです、これで。
いや、最新情オンリーだ。
これを話したかったということで、
まあ、まあ、そう、皆さんも聞いてみてください。
聞いてみてください。まあ、これあれか、本編終わったら話そうかと思ったけど、せっかく本編短いからもう一個、じゃあ本編終わったら話そうとしてた話ねじ込む？
何ですか？
新グッズ出るって言っとこうっていう。
ああ、これ大事なことです。
あ、言っていいということで言います。もちろん。まあ単独ライブ、6秒ライブやりますけども、毎回ライブやるときは新グッズ出してますけども、今回は追われに追われてて、はい、まあ最悪グッズの告知なんか出さなくてもいいかっていう、その、なんだろうな。いや、出した方がいいんですよ。うち出した方がいいんですけど、まあ、来て買うものなんで、まあ、最悪直前でも大丈夫かということで、後回しに後回しにして。まあ、お金用意する関係で、ね、はい、絶対した方がいいんですけど、うん、まあ、ポスターとか作るの大変なんで、一旦音声だけで出しちゃおうということで。
珍しい。真逆の。
だからちょっとビジュアル想像していただきたからね。ちょっとこれ。
ああ、それ大事ですよ。
ね。もう、発表しちゃいます。
はい、
1個目、ランダム6秒動画カード。
カードですか？なんか缶バッジとか見たことあるんですけど。
はい、やっぱもうこの時代、このカードみたいな感じで動画見れるみたいなあると思うんですよ、技術で。はあ、はあ、うん、うん、で探したらなくて
なんかね、俺も一緒にちょっと探したけど、うん、そのね、ちっちゃいモニターみたいな、うん、のがないんですよね。ないというか、
有機EL ディスプレイみたいなって、うん、あれペラペラじゃん。
いや、ね、
うん、まあ、安価ではないという。
まあまあ、そうか、2万とかしちゃうんか。じゃあできないね。
だから、まあ、とにかくせっかく6秒動画っていう容量のね、ちっちゃいものなんだから、なんかカードサイズで動画見れたりしないかなと思ったところから着想を得まして、
はい、
まあ、結果実現できました。
え、
その実現方法が、なんかちっちゃい頃あったじゃないですか、こう見る角度によって絵が変わるみたいな板。
ありますね。ありますね。
それ、そう、それで6秒動画を表現しました。
はい、パラパラ漫画みたいに？
そうそうそうそう、そういうことですね。
うん。
だから、なんだっけ、レンチキュラーでしたっけ？正式名称。
正式名称、そう。
って言うんですけど、それで僕の珠玉の動画、何種類かのカードを作りまして、それをランダムにしちゃいました。
はい、
だからでも、これ商品にしてみて思い出したけど、こういうカードって実際にその銀の袋に入ってたなって思ったよ。
うん、ああ、確かになんかそういうイメージあるかも。
おまけとしてついてくるというか、お菓子に。
うん、そうだね。食玩感がある。
ということで、結果的にね、丸く収まったんですけど、
はい、
これ新商品ですね。このライブに、なぞらえた商品1個出してます。
ああ、確かに相当なぞらえてる。
はい。こちらシークレットも確かございます。ございましたっけ？
ほう、ござったと思います。まあ、
そもそもまあビジュアル作ってないから、シークレットもクソも全部シークレットなんですけど。まあ、
確かに今のところそうか。
はい、こちらお楽しみに。続いてこちらも待望でございます。バピンバッジ。
バピンバッジ、どこで区切るんですか？バピ
バピンです。
バピンとバッジか。
そうです。
本当に？
何かというと、いやまあ
そこ、
まあバピンバッチですね。
ああなるほど。
まあ、待望のピンバッジ、僕はスーツをよく着ますからピンバッジめっちゃ好きなんですけど、じゃあ自分で出せやと皆様にお叱りを受けたので出しました。
おお、誰が叱ったやつ。
ああということで、バイヤー高橋のバーというデザインのねピンバッジができました。これかわいい。
うん、いいね。
早くつけたい。でケースもねいい感じです。これ
それお推しポイントとしてもっといって。
うん、だからピンバッジってね、まあカバンとかにもつけれます、スーツ以外にもね。だけど飾りたい人もいると思うんですけど、このケースはそのまま飾ってもトロフィーの横に置いたりしても結構負けないですね。
なんかね、
なんかメダルとかをしまうようなあのケースな感じ。
うん、
だからいい、そういうものができました。
いいね、グッドグッ
ド。2つ目ですね、バピンバッジ。
まだ2つ目ですねって。まだあるんですか。
もう一個はちょっと秘密にしとくか。
なんだっけ、もう一個って。
もう一個は、第2弾、あれのね、一個はもう出してましたけど、2種類あって、そのもう一種類。
ああ、そうだそうだそうだそうだ。はいはい、思い出した、うん。
でもそれちょっと秘密にしとこうかな。今回出すかちょっと迷ってて、
はい。
ちょっと一旦放流しましょう。もうこの、バピンバッジと6秒カードで結構十分な気もしてきたし。
確かにね、可愛がってもらうと。
ね、なんだっけ、トレーディングってつけるかどうか迷ってるみたいな話あったよね、カードに。
ああ、まあなんか最近、なんだっけ、ちいかわだ。ちいかわの、俺がちいかわストア行った時に、もうちいかわはランダム缶バッジとかのことをトレーディング缶バッジと呼んでいて、
ほうほう、
もう言葉のマジックで、もうそのランダムという言葉がちょっと嫌悪されて始めてるから、もう交換するもんなんですよという売り方をしていて。
あ、トレーディングカードって俺、全くさ、遊戯王とか、デュエマーもトレーディングカードって言うけど、なんかわかんない、うん。勝手に決闘するカードのことをトレーディングカードって言うと思ってたけど、トレードだもんね。
まあまあ確かに本当に、確かに別にそうだね。そう言われると、トレーディングと名付けるかって俺遊戯王に、そうだね。高橋が言う通り思うけど、うん、トレードだね。
ああ、なるほど。まあその意味のごとく確かにランダムで出しますけど、まあそちらで好きにやってくださいというね。
そうそうそうそう、という言葉に最近変わってきてて、踏襲するかちょっぴり悩んだという。
だから俺トレーディングカードって案を出された時に、いや対戦とかの機能ついてないけどなーって思ったんだよね。
ああなるほど。あ、今謎が解けたわ。
うん、だからしっくりきてなかったけど、あ、意味は確かにねと思ったから、まあこれの答え合わせは、うん、ぜひ劇場でという感じですね。
劇場で、まあ、劇場だからな、本当に。
いや、そうですね。まあ、この流れでおさらいしますけども、単独ライブ、6秒ライブ、もう間もなくでございます。東京は、5月23日、仙台は5月30日、東京は渋谷ユーロライブ、5月30日、仙台はメディアテイク7階スタジオシアターで開催でございます。東京は、結構チケット危ないです。もう、ライブっていうのは1週間前に駆け込みがありますから、
はい。
駆け込もうとしてる人は、結構早めに駆け込んだ方がいいかもしれないです。
確かに。当日券出なそうかも、という感じがします。
そうですね。お願いします。はい。ということで。いやー、ちょっと早く準備終わってね、皆さんに声高らかに宣伝したいんですけどね、まだ間に合わせでしたね。
まだその段階か。
いやー。まあでも次回のアバラヤが出る頃にはもう東京が終わってるということ
で。いや確かにそうなんだよな、不思議なもんで。
へえ、楽しみですね。楽しみ、
うん、
100% 不安 500% みたいな感じですね。
はいなるほど、もうキャパを超えて感情を楽しんでいく。カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生。高橋です。お願いします。あばらや。
今まで音質 R。
エンディングです。
普通のお便り、ふとた。
はい。
お魚さん、円さん。
お魚さん、円さん。
はじめまして。提案があります。
お、初めての人多くて嬉しいね。
このアバレア204号室 R 読本的なものを作ってみてはいかがですか。
読本、 空想科学読本でしか聞いたことない。
読本なんかその攻略本みたいな、ワンピースにおけるレッド、ブルー、イエローが出たでしょ。
あーなるほど、本編とはちょっと違うみたいなこと。
ちょっと違う、まあ、キャラの設定とかこういうストーリーがあったんですねみたいなやつ、
ま
あ、
まさに攻略本か。
うん、というのもバイタカさん、カブトさんは年々活動の幅が広くなってきており、そこからこのアバレア204号室 R を聞き始めるというような方もいると思います。
なるほど、
そういう方もいるんですね。
あ、そうですね、あ、一人ラジオやってますわこの人。
でも全てを聞くのはもう耳にタコを通り越してたこ焼きでもできそうなくらい長いです。
あ、美味しそう。
そこで読み物、本です。
うん、
ながら聞きもできますので、ぜひ前向きにご検討お願いします。かっこ最賃ぐらいだとありがたいです。
最賃、最低賃金の略？
なんだにこの、俺わかんない、読み解けなかったんだけど、かっこ最賃ぐらいだとありがたいって。
まあ最賃っていうのはまず、まあ今から4つぐらい説明しますけど、
はい。
最賃っていうのは逆翻訳で出てきたワードですと、1個ね。
はいはい。
で、前回の逆翻訳男で最賃っていう言葉を使って、グッズの宣伝をしようとしたときに、うん、最賃？かっこ最低賃金でも買えるという意味、閉じかっこって書いた。
ああ、ね、なるほど、なるほど。順番に分かってきた。
まあ、だからこれ動画でも上げたから、ライブで見たかは不明ですけども。
はいはい。
最賃。だから1100円ぐらいってことか？まあ、場所によるけど。
うわ、高っけ！最低賃金。
ね、倍ですよ僕らの頃の。
ね、俺らの時ってもう何ちょっと520円とか460円とかだったもんね。
なんでちょっと行き過ぎるの。結局読み物なの？ながら聞きなの？どっち？
まあだから読み物、まあそれを読みながらアバラヤを聞くことで理解が深まりやすいということ。
なるほど、はいはいはい。ちょっと、いや、いいものなんだろうとは思うんだけど、あんまり今脳の中で筆が走ってないんですよね。
だから、そうだね。俺も、一回高橋とジンフェス仙台に出て以降、結構その、紙への思いが高ぶっているところがあるんで、ぜひ作りたいけど、
はい。
なかなか大変ですよね。
そうなんだ、やっぱり。なんか、その、あばらやはさ、
はい、
スピークスかなんか忘れたけど、文字起こしされてるじゃん、ちゃんと。
はい、リッスンですね。スピークの逆。
はい、はいはいはい。それのデータをさ、要約したらすぐ完成しないですか？
まあ確かになんか1話ごとに200文字ぐらいにまとめてもらってね。
うん、そうそう。だし、まあもう本当に、もうぶん投げ、データ全部渡して、あばらや読本作ってください。
まあ、
でもぶん投げ。
で
も高越しないバージョンをもう先出しちゃって、
はいはいはい。
で、1年後に高越が終わった完成バージョン出してみたいなね。
うん、いいね。で、まあなんか、それをメインコンテンツとしつつ、時々、名の知れた批評家さんに、あばれや批評文を4ページぐらい書いてもらって、それも差し込んだりして。
はい、まあそれも AI 書いてくれますから。
きぃ全部 AI だ。
AI です。まあ批評家のね、文献も読み込ませて、その批評家の人格も持たせて。
ひぃ
で、まあ、AI の中で印刷会社も作ってもらって。
いや、ちょっと無理、フィジカルはできないから、AI。
でも、正直、まあ、紙の本がいいということですけど、Kindle に出すぐらいまでは AI で完結できちゃうね。
ああ、まあまあ、それはできそうですけど。
ああ。なんか AI 版上は、Kindle で。
AI 版上？バージョンのことを、文字入れ替わって、版上楽器になっちゃってたよ、もう。
で、楽器だっつってんでしょ、ずっと。
AI バンジョー？
AI バンジョーを勝手に弾いてくれんの、バンジョーを。
やだな、人のバンジョーがいいな。
あー、そうか。血が通ったバンジョ
ー。もういいから、言い間違いだから。これ作りたいですね。
作りたいけど、なんか、いないですか？あばらや聞いてる人で、出版関係の方。
出版、そうだね。やっぱ、本当にそうだね。本当に募集しよう。批評家と、
もう無理。俺とカブトで、インタビューアーとインタビューされる人になってやるのは無理。
なんで？
忙しいから。
ああ、そんな、なるほど。
忙しいし、ちょっと新たなやっぱり空気欲しいですよね。
まあまあ確かに、それはそうですね。その外から切り込んで、うん、という。
何が知らないかわからんもん、正直もう。全部知ってるでしょ、うん、みんな。
まあまあまあ、確かによくわかんないし、逆に、俺らが知らないことをなんか皆さんが知ってる時あるよね。なんかその、
ああ、そうだね。
前、アバラ屋で言ってましたよ、みたいな。なんかその豆知識披露されて、うよ、
ね、
とか言うと、
あ、それ。そっちが勝手にストーカーで、ね、見つけた情報をアバラ屋にあったかのようにね、ありますよね、たまに。
うん。 あるある、それカブトさんが言ってたんですよみたいな、あるな、時々
言ってないですからねそれ本当に
疑心暗鬼になるって、
うん、
ありがとうございました。続いて月明かりさん、
はい、
突然ですがバイヤー高橋の6秒ライブにペンライトや応援グッズは持って行っても大丈夫でしょうか。
ああなるほどなるほど。
私は東京公演に参戦するのですが、今まで行ったことのない会場、そして演劇がメインとのことでペンライトを持って行っていいのかと悩んでいます。
うん、
楽しみにしていますということで、
ありがとうございます。素晴らしい質問で、僕も悩ましく思っているところ、うん、というのはペンライトとか応援グッズに関しては、はい、まあなんかそぐうかそぐわないで言うとそぐわないかもなという印象はありまして、うん、まあ結構真っ暗になったり明るくなったりする関係上、普通に光が邪魔になるっていうところはある。
うん。
はい、ので、まあ持ってきてもいいけど使わない方がいいかもねっていうのはありつつ、僕が悩んでるのはもう一個先で、なんかこれを言葉にするとちょっと緊張するじゃん、なんか。
ほうほう。
特に、まあ演劇見慣れてる人は、なんか別に緊張しないというか、まあ僕もちろん笑ってほしいです、いっぱいね。
うんうん、
だけど前説の動画とかでそういう制限をしすぎると、あ、なんか真剣に正座して聞かなきゃいけないのかな、見なきゃいけないのかなって感じにはしたくないなと思ってて。
まあなるほどね、
うん、まあだからそこはね、個人的に今は前説動画を作ろうとしてそれ悩んでるなというところなんですけど、まあだから持ってきてもいいけど、今回はそういうわーいやーみたいな感じではないですね、どっちかというとね。
うん、禁止や、うん、
まあそうですね、禁止にした方がいいかも
ね。
禁止にしますし、逆にここで言うことで僕は表立って本番では言わないかもしれないね。
へ、えー、はいはい。
いや、やっぱりね、空気を重くしたくはないんですよね、やっぱり一人でやる分、本当に笑、なんだろう、本当にね、笑いのね、笑いやすさはね、首のあたりに引き換えといてほしいですよね。
はいはい、まあそうだね、それはぜひ笑って声出してほしいけど、まあどっちかっていうともう映画館に近いです。
ただいつものライブだとさ、うん、まあ我々は許容してないんだけど、ツッコミ許容してるみたいなとこあるじゃん、そのお客さんからのいやいやいやみたいな。
確かに俺あれずっと怒ってるよ。
ああそうかそうか、
俺は許さない。
まあまあまあ、僕もまあ近いとこにはいますけどね、カブトとね僕は、
はいはいはい、
お無視してるし、そういう人が出てきたら、そう、己のテクニックで、はいはいはいはい、みたいな、違う話題に大声で、あ、そう、やることでその人の声を、あ、圧殺してるから。
はいはい、まあなるほどね、空調の音のように。
うん、というのは、ありますから、まあ本当にね、難しい、その、自分に都合のいい声は残しておきたい。
まあね、まあ確かにすごく難
しいですね。敷地の設定が難しいですよね。
いや、確かに確かに。
まあ結果ここまで言うと、一番難しくなっちゃうのはお客さんかもしれないんですけど、まあ一言気楽に笑いに来てくださいというところですね。
はい、
うん、まあ、あとペンライトは禁止や、確かに絶対禁止や、
禁止や。まあなんかまあなんか分かると思う、その始まって電気がこう照明真っ暗になった時に、うん、あ、今日はそういう日じゃないというのも肌で分かってくれると思います、皆さんなら大丈夫と、ね、
はいはい、
思いました。
ということで、まああとは我々常日頃別にそういうのをお願いって言ってるわけではないという人格であるということも改めてお伝えをするというところですね、はい、うん、確かにこういう人もいるんだなと思いながら見てますから、いつも。
いやね、いろんな形があって、ありがとう面白いと思ってます。
ありがとう面白いでございます。
はい、
確かに。
ありがとうございました。
今回、はい、今回というか直近のライブでペンライト持ってる人いなかったんじゃないか、もしかしたら。そもそも
そのメディアテイクでのライブではね、スタジオシアターの、
そう、あの、というのも第1回か第2回目のアーカイブを作ってる時にさ、普通に暗闇でペンライト光っててさ、はい、邪魔だなって思った記憶があって、
うん、思い出せない、うん、
なんかそう思わなかったから最近。だからそもそもペンライト結構前から禁止かもね、うん、
まあまあ確かに、まあそれこそ、まあ確かに、
なんでだ、音楽ライブはいいんでしょうね多分ね。
まあだからなんか、なぜか俺の中で、例えばそのあばら屋の例で言うと、梅田ラテラルとか阿佐ヶ谷ロフトとかはなんか、ノリがいい、サブカル音楽でライブ中に飯食ってもいいみたいなところはなんかポップで、でも会場が全部消えて椅子がふかふかだったらおごそかだよなみたいな、なんか勝手にあるのかも俺の中で。
まあそういうのもありますし、大前提なんかペンライトとか持ってきてくれて嬉しいっていう立ちではなく、なんか他の 和服の人見て、あ、いいっすねって思ったりみたいな、僕らのツボは他のいろんなとこにあるよっていうのもありますね。
まあまあ確かにいっぱいある、探してみてねということで、
うん、あ、そうそうですね、という感じです。
はい、
はい、
楽しみ、ぜひ来てください。
何もう、いや本当にね、なんか終わるまでずっと不安だわさって感じですね。
あれ、ピノコの語尾、
ピノコ、
ピノコ、ブラックジャック の,
ックのあ
ピノコのダワさが出たけど、アッチョンブリゲが分かるならダワさも分かるでしょ。
アッチョンブリゲの下り入れるか、不安だから。
いいいい、ごめんごめんごめん、揺らぐな揺らぐな、敵かかってる台本。
あ,
ありがとうございました。ふつおた最後です。お前だれさん、高橋さん、とことさん、こんばんは。
誰、
突然ですがお二人は好きな食べ物は何ですかと聞かれた時にどう答えていますか。私はいろいろ考えた挙句いつもオムライスと答えるのですが、聞いてきた人がどんな意図で聞いてきたのかわからなくて、あれでよかったのかなと考えたりします。
僕もこれっていうのはなくて、話の流れで、一番最新の履歴だから、今はたこ焼きって言いたいんですよ、はいはい、さっき出てきたから、
さっきだから、あ、はいはいはい、
あ、本編でたこ焼きって出てきたね。あ、違う、いや、お便りのコーナーで出てきたわ、たこ焼き。お魚三円さんのお便りで。
ああ、はいはい。
そう、だから、あ、そう、上位20個ぐらいを結構その場その場でじゅんぐりじゅんぐり出しちゃってますね。
ああ、まあまあいいね。いろいろバリエーションがあって。
北海道のその、カップ焼きそばっていう時もあれば、
はいはい。
焼肉っていう時もある。焼肉無粋ですよね、でもね、なんか。あんなに美味しい。
なんでと、まあまあ、うますぎるから。
なんか殿堂入りしてるじゃんっていう感じするじゃん。
まあまあまあまあ、確かにその人柄が見えてこないよな。
うん、まあだからハラミって言おうかな俺は、じゃああえて。
ああ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。
うん、ハラミマジで好きだ、焼肉の中でダントツ。うん、と煮干しラーメンですね、これ最近食べたから出てきましたね。
君センスあるね。
ありがとうございます。まあ青森が強いですかね、煮干しラーメンは。
青森すごい、そればっかり。
大学生になって美味しいものいろいろ出会いましたけど、煮干しラーメンは結構衝撃でしたね。
パンチがあるし、なんか人に紹介してみたくなる。で、その、
うん、
いや、合わない人は合わないんですけどって言いたくなる。
なんかそう、なんか濃い体験をしたなって思えるぐらいの、なんだろう、なんか煮干しラーメンって聞いてね、うん、超つまんなそうって思うんですよ最初。
はいはいはい。
そうそう、その兜の言葉を借りると、はいはいはいって感じなのよ。
まあそうだ、当たり前じゃんというか。
うん、そうそう。でも違うのよ、全然。
うん。
煮干しじゃんっていう、その、俺らの考える煮干しは煮干しの出汁ですから、そうじゃなくて煮干しなんですよ。いや、そうそうだよね。
そう。すごい。だってなんか、お店によっては、その、ドロドロ、濃すぎて、ドロドロすぎて、
うん。
レンゲが目、スープに立つことを自慢してる店とかあるからな。
ねえ、その、そういうラーメンってあるけど、うん、まさか煮干し界でそういうことがあると思わなかったし。
ねえ。
なんか煮干しが強いラーメンのことをどの店舗も共通で激煮干って言いますね、なんか。
まあ言いますね、なんか青森でよく聞くわ。
そう、なんか極みとかよく使うけど、こういう表現で絶対激使うんですよ、うん、煮干しの場合。
確かに頭で使うな。
あ、そうそうそうそう。なんか宮城にももともと青森発祥のラーメン屋があって、
え、どこ、
激煮干だった、なんだっけ、なんとか製麺って名前だった気がするな。なんだっけ、富田、
分からん、
桑田、なんだっけ、
わかんねえ、詳しい、
桑田製麺、あ、合ってるかも、あ、川田製麺を含めた結果出て、うわー怖い。
じゃあ絶対違う時じゃん。
残念、ちょっとこのラジオが終わるまでに調べときます。
お願いします、はい、これはね、このお前田玲さんが言う意図がわかんないというところで言うと、確かに本当にその通りで、
うん、
これってなんて言ったらおごってくれるんすかとか言う時もあるな。
その時点で失格でしょう。
まあ、その相手の意図に即した答えというところで言うと、
まあ、確かにお見合いじゃない限りは唐突にそれの話題が出てくるのか、多分。
すいません、これ答えたところに今から飯付き合ってくれるんですか、
あ、とか超気まずくて超話が下手な人か。
まあまあそうだね。
ああ、なるほどね。
ご飯ですね。とか言ってるんだろうな、そいつ。
ああ、確かに。まあそれ次第だ、確かに。
アジフライ。俺結構アジフライの人をつけていくし、まあ本当に好きだから。
アジフライで店調べんのむずいって。
なんかアジフライの聖地がね、どっちだっけな、四国とか九州のところにあって、アジフライ像みたいなのがあるから、そこ行きたいんだけど、遠いんだよな。
わあ、全然推測でわからないな。味っぽさ、うん、
海沿い
っぽさ、
海沿いだったと思う。
まあさすがにね。まあでもフライにしてるから多少質の悪い味でもいけるから、内陸の可能性もありますけど、はい、
まあまあまあ全然そうだね。その小麦粉の目産地かもしれない。
ああ確かに
僕はそう言っています。ありがとうございました。
ちなみに長尾中華という名前のお店でした。
あ、長尾ね。はいはい、長尾はもちろん、はい、
やっぱ知ってんだね。
もちろん。
というわけで皆さんぜひあばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてください。そちらから、没入お願いいたします。さらに先ほども申し上げました通り、単独ライブございます。不安だ不安だと言ってますけども、やるからにはお客さん入ってほしい、滑るんだとしてもたくさん入ってる会場で滑りたい、そういう思いがございますので、来ることがベストということでございます。
はい。
だし新グッズも送料なしで買えるということでございます。
あ、そうなん、それすごいね。
ありがとうございます。ということで、
はい、ユーロライブはね、いいですよ。
そうなんですよ。ユーロライブって聞いて知らない人はね、はいはい、地下劇場なんでしょって思ってるかもしれないんですけど、キャパ200ぐらい。
200ぐらい。だって、そのバイア高橋ライブの1ヶ月後にはロンドンブーツもライブやりますし。
おー、すげえ。
だってそう、そのバイア高橋ライブの。
キャパ200はまずすごいですよ。う
ん、いや、そうそうそう。すごいし、うん、バイア高橋ライブの4日後には、まあ、最近ダウ9万の受賞で話題になってた岸田國士戯曲賞を受賞した方とかも公演やるし、
これちょっと皆さんの力借りてこのライブの格上げたいね。そのユーロライブってすごいとこだよっていう。
いや、そうだし、なんか、うん、いや、いいと思うんだよな。俺はやっぱ結構、うん、そう、みんなにいろんな場所行くことがいいことだと思ってるから。
そう、テンプレとしては、ロンドンブーツがやる会場でバイヤー高橋もライブやるの、すげーですね。このロンドンブーツの部分を皆さんのいろんなこのスケジュールを表を見て変えてもらってっていうね。
はいはい、それぞれのね、皆さんのフォローに届くようなやつにしてもらうと。
やっぱテンプレが優秀だとね、あのお箱さんみたいにバズって あのライブの宣伝になったりしますから。
なんですかそれ。
あの最近流行りのテンプレで、私がおすすめしない YouTuber はバイヤー高橋こうこうこうだから、無難なのはバイヤー高橋こうこうこうだから、そして私が本当におすすめしたいのは点点点で、リプライにバイヤー高橋なんとかだからなんとかだからみたいに言うっていう構文が流行ってて、それでおはこさんバズってましたよね、視聴者さん。
いいな。
でそのぶら下げたリプライのライブの情報にもちゃんと300いいねぐらいついてて、ありがとうって感じでした。
あーすごいいいね。
いいんです。
で俺らのやつパクツイされたんだけど、見た？
あー、なんか見ました。その僕のアイコンが意図的にクロップされててね。
そうそう、パクツイ用に画像をわざわざ特定できないようにしてパクツイしてバズってる人がいて、
ちゃんとバズってました、ね、
それを受けて俺、怒りの同じ内容を再投稿したらバズらずということで残念。
バズらなかったですね。でお情けのリプライで紹介してくれるっていうのありましたけど、その元パ
クツイ。そうだよ、本人がそうです、情けかけてくれたな。
なんか僕最後にちょっとだけ喋りますけど、なんかその僕動画の無断転載はまだ許すんですよ。
へえ。
なぜなら僕だっていうのがまあ見てわかるし、僕が出てるから。
ああ、なるほどね、はいはい。
で最近だとその X の機能で元の動画のリンクが動画に埋め込まれてたりするじゃないですか。
ああ、はいはい、あれいいよね、行儀が良くて
良いんだけど、今回みたいに俗人を排するということにはやはり嫌悪感を抱くんですね。
うん、まあそうですね、悪意があるでしょうと、ね、
うん、動画ならまあたまたま俗人が残るからいいんだけどっていうところで、うん、ダメだぞ、そのもう名前も思い出せないぐらいすごい抽象的なアカウント名の人。
確かになんかね、
うん、
ダメだぞ。
あとね、こういうことあった時はその人の悪口は俺らはいっぱい言っていいという権利を持ってると思います。
あ、そうだね、せめてね、
うん、本当にね、くだらないビジネスしてますねということで。
めっちゃ悪口言ってる、うん、ドストレート悪口。
お時間です。